使徒の働き第20章お開きいただきたいと思います。この17節から38節までの長い節ですけれども、これはパウロが3回にわたる伝道旅行を終えまして、これから出発地点のエルサレム、そしてアンテオケに戻っていこうという最後の説教であります。いわば告別説教です。でその告別説教はパウロが伝道を始めまして、この西側の地域に伝道を始めまして10年前後の集大成ということができるようなところであります。またこれが多分お別れかもしれないということで、非常にこの感情もこもったそういうスピーチなんですね。そんなことで、これを一回で終えてしまうのはもったいない気がいたしますので、前回少し学び、そして今日、そしてこの次と3回に分けてこれを取り上げさせていただきたいと思っております。まず17節をご一緒にお読みいただきたいと思います。お願いいたします。パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだ。はい、そこで地図が必要であります。ミレトというのが地図で出てまいります。小さくて見えませんか？大体わかりますか？よく見るとわかります。はい、それで、ミレトというのはエペソっていうちょっと大きな町の南の方に、位置しています。そこから距離にして大体50キロぐらい離れているそうです。ですから普通の足で行くと2日ぐらいかかります。そのミレトの港に停泊し、そしてその町にしばらく滞在して、パウロが3年かけて伝道しましたエペソというこのアジアの中心都市、そのエペソに本当はパウロは、訪問してさよならをしたかったのでしょうけれども、いろんな事情でエペソには行かないでミレトに行って、ミレトでエペソの長老たちを呼んでそこでスピーチをしたいというふうにして始まったのがこの告別説教であります。そのことをぜひ理解しておいていただきたいと思います。それでまず彼はエペソの伝道を解雇いたします。はい、今度は私がお読みします。彼らが18節集まってきた時、パウロはこう言った。皆さんは私がアジア、このアジアと言っておりますのは広い地域のことです。アジア州、その中心がエペソですから、アジアとエペソと同じと考えていいと思います。足を踏み入れた最初の日から私はいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により、我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。益となることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とはっきりと主張したのです。彼はまずエペソにおける伝道の姿勢、それは謙遜さ、涙、そして明確さを伴ったものであるということ、それから公の説教あるいは個人的な教えを伴うものであったことを解雇し、特に福音の中心が悔い改めと信仰だということを彼はもう一度ここではっきりと確認をしております。悔い改めというのは方向を転換するということ。今まで神を恐れないで生きていた人たちが神を恐れ、神に従い、神を愛する生涯に方向を転換する、180度転換をすること。そして信仰というのは一般的な信仰ではなくて、私たちの罪のために十字架にかかって贖いを成し遂げてくださったイエス・キリストが 私の救い主であるというそういう特別な信仰、この2つのことを教えましたと、もう一度確認をしています。しかも彼は丁寧にユダヤ人にもギリシャ人にもと語っています。ユダヤ人というのは小さい時から聖書を教えられている、まあ私たちの文脈で言うとクリスチャンホームで育った子供のようなものです。もう小さい時から神様を知っている、礼拝に出ている、もういろんなことは知っている、けれどもその心の中では神様に従うことを喜ばない自分勝手な生き方をしている、このユダヤ人ギリシャ人というのはもう最初から神様なんかいない、私は自分の道を行くんだと決めている人たち、その人たちも両方にとって悔い改めも信仰も必要なんです。私はそのことをはっきりと主張しました。ここまでが先週のお話です。さて、今週は22節から進んでいきたいと思っています。22から23まで、読んでいただきたいと思います。3、はい。今私は心を縛られて、そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。パウロは今第3番目の伝道旅行を終えて出発地点のエルサレムに戻ろうとしていますが、彼はそのエルサレムでどんなことが起きるか分かりませんと言いながら、しかし23節、分かっているのは私に証しをされて縄目と、つまり投獄をされること、その中で苦しむということが私を待っている。これは彼がこの後でですね、いろんなところに町々に寄港するんですけれども、港に立ち寄るんですけれども、その町々で神様に示されたという人が、預言者が現れて、パウロ先生、この先行っちゃいけません、あなたはもうこの場所でとどまりなさいと言って予言をされた、そうしたことを含むんでいるのですが、危険が待ち受けている。どういう危険かって言いますならば、ユダヤ人がパウロが異邦人にたくさん教会を建てて、そしてその教会がもう私たちの仲間のような顔をして、そしてこの神の祝福をいただく群れとなっている。でユダヤ人から見れば喜ばしいことのように思うんですけれども、そうじゃない、私たちのやり方でない別なやり方で神様を信じて従っているから、これはアリューだ、こういうのがアリューが増えては困るというのがユダヤ人たちの反感の理由です。ですからもうそれが、彼が3回の伝道旅行を終えて、もうあちらこちらで教会を建て、その人たちが喜び満ちているわけですけれども、逆にそのことがユダヤ人たちの反感となって、今度パウロが出てきたらただじゃおかんぞというのが、このエルサレムで待ち構えているユダヤ人たちの陰謀であったわけです。ですからそのことがほぼ分かっておりますので、私がこれから行く道には具体的にどういうことかは分からないけれども、ともかく厳しい迫害が待ち受けている。でもパウロは22節を見ると、今私は心を縛られてエルサレムに登る途中ですと言ってるんですね。もしそういう危険があるならば、日本には何ということわざがあるでしょう、君子危うきに近寄らずです。それからもう一つありますね、飛んで火にいる夏の虫というのがありますね。エルサレムに行くってことは飛んで火にいる夏の虫じゃないか、わざわざ迫害が分かっているのになんで飛び込んでいくのかと皆さん疑問に思うと思うんです。そんな、まあはっきり言えば英雄的な 殉教者精神持たなくたっていいじゃないか、もう少し安全な場所で穏やかに伝道してればいいじゃないか、皆さんはお思いだろうと思います。私も半分そう思っているけども、パウロはこの場合特別な使命意識を持ってエルサレムに行かなければならないと感じていました。今まで何度かお話したと思いますけれども、エルサレムに行く一番大きな目的は何でしょうか。彼はこの異邦人教会で大きな募金運動をしたんです。エルサレムの教会の人たちが今飢饉で苦しんでいる、この人たちを助けましょうということで募金運動をしました。そして多くの人たちがびっくりするような額を集めてきたんです。ピリピの教会もコリントの教会もテサロニケの教会も、そしてただお金を箱の中に入れたんじゃだけではなくて、その募金をそれぞれの教会の代表者たちが携えて、いわゆるエルサレム慰問団というような形で彼はこれからエルサレムに乗り込もうとしているわけです。はあ、ですからその募金を届けるという大きな、使命がありました。それはお金を届けるだけだったらパウロは危険だったら、郵便振り込みか、あるいは銀行振り込みで送ればいいじゃないか、お金だったらすぐ届くじゃないかと皆さん思いでしょうけれども、それだけではなくて彼はこの募金をエルサレム教会に届けるということの象徴的な大切な意味を感じていました。それはユダヤ人から始まった福音が全世界に及んで、そして全世界の人たちの祝福となっていることをエルサレムの教会自身が知ってほしい。さらにエルサレム教会の中には、異邦人教会、ギリシャ人がたくさんいる教会はアリューだと思っているような人たちがいましたから、彼らはアリューではないんだ、エルサレムにおけるところのユダヤ人教会で、ユダヤ人で凝り固まっている教会がもっと目を開いて世界大のビジョンを、宣教のビジョンを持ってほしい。主にあって私たちはみんな一つなんだということを、ぜひともこの献金を届けるということによって知ってほしいということですから、パウロはこのエルサレムに行かねばならなかった。ですから今22節に、心を縛られてエルサレムに登る途中です。そういう特別な使命を持って、目的意識を持ってこれから行こうとしているんです。で、そのことがどうなるか、24節をお読みください。はい。けれども私が自分の走るべき行程を、私を得ることができるのなら私の命は少しも惜しいと思いません。そのことが、私の走るべき道のりであるならば、そのことのゆえに私が命を取られたとしても私は惜しいと思わない。それほど価値のある大切な私は旅行をしようとしています。ぜひ皆さん私のためにお祈りしてくださいというのが彼の目的、メッセージであります。ですから繰り返しますけれども、いわゆる英雄的な意味で火の中に突っ込んでいく虫のような、そういう気持ちではないんですね。大切な、しなければならないことですから、もしそのことのゆえに命を失ったとしても、それは私は惜しいとは思わないというニュアンスの言葉であることを覚えていただきたいと思います。昨日は特攻の記事を NHK の特別スペシャルでやっていましたけれども、まあ、あの人たちの複雑な思いというのは、いろいろと肉声で伝わってきて、いろいろ考えさせることがあります。決して、単純なものではなかったなということを思うことでありますけれども、まあ、パウロの場合は別にその特攻精神ではないんですけれども、そのことが必要ならば 命を捨てることも覚悟してますよという、その心情を吐露しているわけです。それで、この告別の言葉を25節で述べております。はい、どうぞお願いいたします。皆さん、御国を述べ伝えてあなた方の中を巡回した私の顔を見ることがないことを今私は知っています。3年間浪したんですが、もうこれで私は二度とあなた方の顔を見ることがないだろうと彼はこの時確信していました。皆さん、実際どうだったと思います？おそらく彼は二度と見ないつもりでおったんですけれども、歴史は面白いものです。彼は別なルートでエペソをもう一度訪問する機会が与えられたようです。でもこの時はもうこれでおしまいという気持ちだったんですね。ですから非常にパウロも感傷的になっていましたし、それからエペソの人たちも、ああこれで先生と今生のお別れだというような気持ちで涙を振り絞ったことがずっと後に出てまいります。まあ非常にここは感動的な場所です。もう二度と見ることはないだろう。しかしこれが最後であったとしても、多分自分はもう最後かもしれないと覚悟しているけれども、私はもう果たすべき責任は果たした、両親の呵責は一つもありませんという宣言が次の節です。はい、どうぞ26節をお読みください。ですから私は今日ここで、私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がありません。27もお願いします。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。まあこれだけ言える伝道者は幸いになるかな。私はもう一箇所で15年もおりますけれども、全部もう伝え尽くしたという満足感を持って、終わることができるだろうかと思いますと、じくじたるものを覚えます。パウロはたった3年間で神様の計画を余すところなく全部伝えた。本当にすごい確信だなと、パウロのこの確信を羨ましく感じることであります。で、特に自分は裁きについて責任がないという言い方をしています。これはエゼキエルという人に神様が語られた言葉をその背景に持っての言葉なんです。パウロの前の大体5、600年前に活躍した預言者のエゼキエルという人がいました。そして神様はエゼキエルにこう言いました。私はあなたを見張り人として立てましたよ。見張り人というのはお城の高いところに立っていて、双眼鏡は昔なかったでしょうけれども、遠くを見ていて敵が押し寄せてくると、敵が来ましたということを知らせる。大きな声では間に合いませんから、ラッパを吹く、角笛を吹く、それが見張り人の責任です。神様はこの預言者エゼキエルを、私はあなたを見張り人として立てました。見張り人が敵が襲ってくるときに、もし黙っていて、もう眠っているか、あるいはもう大したことないからいいやと思って、自分のラッパを吹く仕事を怠ってしまって、そしてその町が襲われてしまったならば、その責任はラッパを吹かなかったこの見張り人に着せられる。けれどもラッパを吹いたけれども、町の人たちが、ああまたやってると、あれラッパの練習してんじゃないだろうかとかね、狼少年ってのがありますが、狼が来るぞ、みんな最初はみんなビクッとして備えるんですけど、あんまり何回も何回も狼が来るぞ狼が来るぞって言うと、人々が慣れっこになってしまって、あれはまた何か人々の関心を引くために何かジェスチャーだろうというようなことで放っておいて、そして敵に襲われてしまったならば、それはラッパを吹い 聞いたけれどもそれを従わなかった人々の責任です。ちょっとわかりますね。簡単ですね。つまり、ダッパを吹くか吹かないかということは見張り人にとってとても大事なこと。パウロはその見張り人に自分を例えて、私はラッパはちゃんと吹きましたよ、もしこれを聞かないで、ああ、あんなことは聞いたけれどもほっとけ、もしイエス様のことを信じないでただ右から左に聞き流すだけだったならば、最終的にその人に責任が問われますよ。だから私は吹くだけちゃんと吹きましたから、これを聞くか聞かないかは皆さんの責任です。こういう意味でこの26節、すべての人たちが受ける裁きについて責任がありません、まあ良心的な告白をしております。さて28節以下は今度は長老たちがどういう心構えを持たなければならないかということです。はい、それではまず28節をお読みください。3、はい。教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです、彼らが注意しなければならないことはまず自分自身であるということ、他の人たちのことをケアする前に自分のことをよくケアしなさいということです。何をケアするかパウロは詳しく語っていませんけれども、私たちが想像することができるのは、自分の生活をきちんと律しなさい、自分の魂が間違ったところに傾かないように、自分の心が神様に向けられるように自分自身を律しなさい、自分の家庭をきちんと律しなさい、そういう意味で私たちがというかこの長老たちが人を教える立場、人を指導する立場ですけれども、指導する前に自分自身の生活の在り方、清めの在り方、神様の前にデボーションをきちんと持つこと、そうした自分自身をよく警戒し律するものとなりなさい。これが第一の注意です。第二番目は、あなた方が責任を委ねられた群れ、この群れというのは当然ながら教会を羊の群れというふうに例えております。間違ってはいけませんけど、私たちは羊ではないんです。羊に例えられる、その意味で群れ、この教会の群れをよく面倒を見なさい。それが牧するという言葉ですね。教会を牧させるために、先週の CS キャンプではイエス様が私たちの羊飼いであるということのお話をさせていただきました。そして羊がどんなことをするか、羊飼いがどんなことをするかということをイエス様に例えてお話をしました。よく食べさせること、食べさせられるような場所に連れていくこと、羊が襲われたならば体を張ってそれを守ること、これが、それから羊が病気になったならばそれをケアすること、これが羊飼いの仕事です。この長老たちは羊をちゃんとケアしなさい、しかも群れの監督にお立てになったと書いてあります。もう一つ別な言葉が使われてますね。ですからこの場所で、群れのリーダーが、一つは長老という言葉、長老たちが言う、それから監督という言葉、牧者という言葉、これがこの3つ使われてますが、これみんな3つが混ざったような言葉が群れのケアをするということの意味です。監督というのはちょっと私たちは監督という言葉を使うと何かこう上からぐっと見張っていて悪い人が出てこないかこう見張ってるような、 権威的なものを感じるんですけれども、必ずしもそうではありません。これは広く高い視野に立って隅々まで目を届かせているということ、これが監督するという言葉です。で、これは悪い人たちを見張って、このお前たちダメじゃないかとこう注意するような意味の監督ではなくて、病の人がいたり困っている人がいたり、病あそれから、助けを必要とする人たちにすぐにでも助けを与えることができる、そういう立場をしっかりと持ちなさいという意味です。どうか私たちは、あ、それは先生がやることじゃないかと思わないでください。私たちは共同牧会者なんです。私たちはお互いがお互いを牧会する立場にあります。ですから群れの中に必要があるときに目を注ぐ、目を届かせる、必要なときにはそこに手を差し伸べる、これが要求されることであります。特に教会についての定義が面白いと思います。今日の説教の題にさせていただきました。神がご自身の血をもって買い取られた神の教会。今日の修法をご覧になって、皆さん説教題が長いなと思いなさったと思います。私あんまり長い説教題が好きではありませんので、もうちょっと短く神の教会にしようかな、血を持って買ってくださった教会にしようかな。でもそうするとなんかこう、どぎつい感じがするし、そうすると神が血を持って借りなさったとしよう、結局この聖書の言葉そのまんまを題にしました。これが神様が教会というものを定義しておられる非常に大切な場所だと思ったからであります。まず血を持って買ってくださったというのはどういうことでしょうか。これはもう説明するまでもないかもしれませんけれども、キリストが十字架の上で私たちの罪のために血潮を流した、その血潮の代価というものを払ってくださって、私たちの贖いを成し遂げてくださったという意味で血を持って買ってくださったということです。しかもこの買い取るという言葉はとても大切な言葉が使われています。この何か私たちがスーパーマーケットか何かでですね、面白そうなものがあるから、おもちゃがあるから買うよとか、あるいは今日は牛乳が必要だから牛乳を買ってくるよとか、そういうこのあんまり気軽にバスケットの中に入れて買ってきた、今日は東急でこれもの買ってきました、私は東急の回し物ではありませんけれども、まあ、近くにいるもんですからね、東急ストアに、家内に頼まれて、そしてこれとこれとこれメモを見ながらポンポンとカゴに入れて買ってくる、これは普通に買ってくるんです。でもここに買い取るという言葉はですね、とても大切なものとして、価値のあるものとして宝物のように買い取るというような意味が使われているそうです。そうです、主イエス様が私たちのために血潮を流してくださったのは、ご自分の清い民として、ご自分の特選の民として、特別に選ばれた民として、神様は私たちを買い取ってくださった、命の犠牲を払って自分の宝物だよというふうにして買い取ってくださったというのが、この買い取ったという意味です。ぜひ私たちは自分の立場を考えてみるときに、あ、自分なんかはいてもいなくてもどうでもいいものだと思わないでください。私たち一人一人のためには、主イエス様が血潮を流して、あなたは大切な私の宝物だよと言って、神様が買い取ってくださったお方なんです。先週私は東北北聖会に参りまして、インマヌエル70周年創立の原点に 帰ってという話をしてくださいと頼まれました。それでどこを引用したかと言いますと、テトスの 2-14、キリストが私たちのために、贖い、そして、血潮を流されたのは私たちを選んで特選の民としてくださった、特別に選ばれた民として私たちを贖ってくださった、キリスト者の特別な使命とまた特権ということをお話をさせていただきました。この特選、テトスの 2-24 ちょっと開いてみてくださいますか。テトスの 2-14、ご一緒にお読みくださいませんか。私の第3版420ページです。いいですか。3、はい。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちを全ての不法から贖い出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためなのです。主が私たちのために命を捨ててくださったのは、良い技に熱心なご自分の民、全ての不法から贖い出された民として、ご自分のために特別性の人間として選んでくださった。でこの文語訳聖書はこのところが古い方は覚えていらっしゃるでしょうか。特選の民という言葉が使われてですね、特選という言葉は私とても好きです。チョイスという言葉がありますが、そんじょそこらのこのソーセージではない、チョイスソーセージというとですね、これはもう特別に作られた、これは手の入った、もうパリッと噛んだらもうすごくおいしいソーセージという、チョイスソーセージというんですね。そういう時にチョイスという言葉が使われます。神様は私たちを特別性ソーセージじゃないんだけども、特別性の民として、清い民として、神の技に熱心な民として選び分かってくださったお方である。そのような主の大いなる恵みということを私たちは覚えさせていただきたいと思います。現実はどうか、特選の民にしてはちょっといろいろな問題があるじゃないか、それは事実です。さっきも賛美歌で歌いましたように、汚れと争いうちにある、書いてあるんですね、賛美歌でもね。うちに争い、教会、確かに人間の集まりですから欠点はたくさんあります。ある場合には争いがあるかもしれない、競争があるかもしれない、妬みがあるかもしれない、あるいは政治的な動きがあるかもしれない。人間が2人以上集まるとそこに政治が発生しますから、さまざまな要素っていうのはあり得るのです。私たちはそこに目をつぶってはおりませんけれども、その角度からだけ教会を見るのではない。確かに欠点はあり、汚れはあるかもしれないけれども、神様の目から見るならば、これは血をもって贖われた特選の清い民なのだ。それがこのパウロの教会観です。神がご自身の血をもって買い取られた神の教会です。ここにまた重なってますね、神の所有の教会である。どうか教会といった時に私たちは人間の名前をここにくっつけてはいけないと思います。新約聖書の中で例えば教会の誰々の教会といった時に人間の名前が出てくることはありません。ペテロの教会、パウロが建てた教会、ありません。みんな神の教会、キリストの教会なんですよ。ですから私たちが自分たちの無力会、オラが教会、我々の教会、まあ、言って悪くはないんですけどね、自分の教会、所属意識がなくね、 所属意識をしっかり持つという意味で我々の教会とかオラガ教会言ってもいいんですけど、それは神学的には誤りです。これは誰のものでもなく神様の所有の教会です。そのことをぜひ覚えて、私たちは教会といった時に様々な今言いましたような弱点とか欠点とか直さなければならないことはあるかもしれないけれども、しかし聖なる恐れを持って教会を眺めるというその恐れというもの、それはしっかりと私たちは持たなければならないし、それだからこそ欠点があるならば主の恵みをいただいてそこを直していただき正していただく必要があると思うのです。さて、パウロは29節から今度は、どういうことに注意しなければならないかを語っていますので、29とから31まで、どうぞお読みください。3、はい。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。いろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。この群れに対して群れのリーダーとして注意しなければならないことは2つ書いてあります。一つは外からやってくる狼。で、狼がで代表されるのはこの場合には具体的に書いてありませんけれども、ユダヤ主義者たち、パウロが伝道して建てた教会、後からついて回ってパウロの語った福音だけでは十分ではありませんよ。掟をちゃんと守る人間にまずなりなさい。そういう規則を当てはめて、そして福音を曲げてしまった。このことがずっとパウロの生涯に起きました。で、これが教会を大きく損なっていました。パウロは荒き狼といった時に、この狼さんを意識していたと思います。実際に、エペソの教会で数年後、パウロは手紙をそこの牧師であるテモテに書きましたけれども、あれをするな、これをするなという律法をたくさん持ち込んできて、あなた方を縛っている人たちがいます。これはとんでもない福音の誤解です。こういう言い方をしています。もう一つの危険は、外からではなく内側から起こってくる。曲がったことを語る人たちが内側から起きてくる。これも実際にはエペソ教会に起きたことが第二テモテの中に記されています。私はその内容だけ申し上げます。というのは、あなた方の中には耳障りの良いお話を聞きたいという人が起きてきて、そして厳しい話、それは嫌だ、なるべく耳障りの良い話に行こうと思って斧がために教師を増し加える人たちが起きてくる、実際に起きているよとパウロは第二テモテの中で警告しています。つまり私たちにとって、福音にとって二つの危険。一つは厳しくこれをしなさい、あれをしなさいと言って福音ではなくなってしまう、そういうこの人間的な律法主義。もう一つは何でもいいよ、何でもいいよって言って柔らかくして、そしてもう律法なんかどうでもいい、好きなようにやりなさいという、まあ人好きの良いお話、二つの危険が起きてくる可能性がある。気をつけなさい。神の御言葉があなた方を律するところの大切なものです。ですから32節ご一緒にお読みください。3、はい。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉と委ねます。 御言葉はあなた方を育成し、御国を継がせることができるのです。パウロはもう細かく私は面倒見きれないけれども、神様にお委ねしてきます。そして神様に委ねるといった時には、神の御言葉、御言葉があなた方をちゃんと育て、そしてきちんとあなた方の信用を守らせる。だから私はもう安心していくことができますよ。ちょっと待ってください。パウロの時に新約聖書あったでしょうか。なかったんですね。まだ新約聖書はできてませんでした。じゃあパウロが御言葉って言った時何を意味しているか、ここにパワーポイントで書きましたけれども、旧約聖書は確立されていました。ですから旧約聖書の御言葉はありました。それからイエス様の言葉、これはさまざまな伝承という形で伝わってまいりました。ですからそれもいわゆる新約聖書の、マタイ、マルコ、ルカ、こういう伝承が固まりつつありました。もう一つ、パウロの言葉も霊感された言葉としてそれがまとまりつつありました。ですから御言葉といった時には、旧約聖書、イエス様の言葉、使徒たちの言葉、これらが含まれています。これで十分です。これを残してきますから、しっかりこの中に留まっていてください。ということで、パウロはお話を本当は終わってないんですけれども、今日は終わることにいたします。その最後にどんなふうに彼らと別れたかは、この次のお楽しみにいたします。締めくくりですけれども、私たちは教会の価値高さということを再認識したいと思います。私たちがどんな小さな分野を担っているにしても、それは誰か頼まれたから何かをしているということではなくて、私は好きだからこの分野を担っているということではなくして、神様が血をもって買い取ってくださった神の教会という恐れを持って、その小さな奉仕に携わらせていただきたいと思います。お祈りをいたします。神様、あなたは尊い血潮を流し、私たち教会を買い取ってくださいました。宝物としてそれを育てていてくださいます。私たちはその中の小さな部分を占めるに過ぎませんけれども、あなたの尊い宝物の一部を担っているんだという恐れと感謝と持って、それに携わることができますように、助けを与えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。